さあ毎週金曜日のこの時間は熊本ボルターズを応援する週刊ボルターズとお時間となっております。
はい、
ボルターズは10月3日の今度の開幕来季に向けて先週からチーム練習が現在始まっているというところなんですね。うん、で契約は現在日本人9人、キカ選手が1人、外国籍選手が3人となっていまして、まあ、コーチ陣も昨日はですね、アシスタントコーチ兼通訳の久川さんがこう契約されたというような発表も行われているような状況となっております。
はい、
そんな中ですが今日はですね、まあ、気になるそのあたりの契約などについて編成をしていらっしゃいます、
はいはいはい、
西井達郎ゼネラルマネージャーにスタジオにお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
お願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。大変な時期にすいません。
いえ、とんでもないです。
ありがとうございます。さてまずボルターズの話題をお伝えしていきたいと思うんですが、
はいはいはい、
一つこの番組でもですね以前お伝えしておりました、
うん、
来季へ向けた活動継続と経営基盤の強化のためクラウドファンディングをウォルターズ行っていたんですよね。
はい、
6月19日から7月19日までの1ヶ月間行っていたんですがその期間が終了しました。うん、はい、で当初目的は300万円だったんですが、
うん、
それはもう2日で達成し、
すごいです ね、
ね。でその後返礼品をこう追加するなどして継続をして、
はい、
最終的に653人からの協力があり、
うん、
703万8280円が集まったと。西井さんすごい数です ね、
ですね。ありがたいですね。
さらにはその支援金の一部は豪雨災害被災地の復興支援のためにも寄付されるということになっております。そんなボルターズなんですけれどもですね、はいはい、今日はですねブースターの皆さんからもたくさん質問なども届いておりますので、
すごい来てますね。
はい、それを交えながら西 GM にいろいろ聞いていきたいなと思っております。
はい、
まあ、現在日本人9人、キカ選手1人、外国籍選手3人という状態になっておりますが、
うんうん、
これからというのはどうなっていくんでしょうか。はい、
これから、まあ今、全体で、はい、11人ですかね、外国籍入れて
13人、
多分練習生が入ってる。
あ、そうですね、練習生を入れると、
はいはい、なので、契約は今11人なので、まあ、あと日本人を、まあ、1人2人を、契約したいなと思っています。はい、
ところでまたこれからの情報も皆さんピリピリしながらというかドキドキしながら、
まあ、ね
ね、待つ状態は続いていくのかなと思うんですが、
はいはい、
今日はですね、たくさん皆さんからこれについて聞きたいんだということで、
はいはい、
まずこちらはカリカラさんからですね。コロナ禍の中新シーズンへの体制作りお疲れ様ですと。
はい、
これまでのどのシーズンとも違った状況の中厳しい判断をせざるを得ないと挨拶いたします。ただその中で一つ納得できないこともと、昨シーズン熊本ボルターズを支えてくれた一人、背番号9番の佐藤正成選手との契約の件です。お互い話に話し合って、対談という結論が先週出たと思うんですが、あの日まで長引いてなぜしまったのかと、我々が知る由もないプロの世界があるかもしれませんが、どうか来シーズン心の底からボルターズの応援をするためにもボルターズブースターの懸念を晴らす言葉を聞かせてほしいなということだったり、ボルタン大好きさんからは対談時期も遅くて正直驚きました、お話できる範囲で教えてもらってもよろしいでしょうか。ラジオでも書かれていないんですが、佐藤選手今からでも契約遅くないのではないですか、ディフェンス頑張っていた選手ですからね、納得がいきませんなど皆さん思われているところなんですけれども、
はい、
すいませんね、こんな時期に来てもらって申し訳ないこちら側の
中で、そうですね、そういう質問が多いのかなと思って予想してきましたけども、
はい、もうほぼほぼ去年スタメンとしても出場していた佐藤選手、ね、はい、
貢献してくれましたね。
はい、
まあ、なので一番このオフも、直接会って話した回数も多かった選手になりますね。なので、まあ、時間が、かかったこともありますし、まあそもそもその今期、まあ、最初当初、まあ、予算がまあコロナ禍で見えない中で、まあ、選手 5,6 人でスタートしますっていう中で、一旦全員、まあ、自由契約リストに、まあ、これはもう、こちらの 精一杯の誠意というかその時できることとして、うんうん、まあ、自由契約に載せさせてもらって、はい、で他のチームともお話ししてくださいということを伝えた上で、全選手と、まあ契約交渉に向けて話はしてきたんですけれども、まあ、なかなか予算も、工面することも難しいのもありましたし、うん、まあ大学上がりの選手と、まあ多く契約して、まあ、今後育てていくっていう方針にも、なったこともありますし、チームとしてなので、まあ、なかなか、最終的に予算のところも難しかったですしっていうところで、まあ、非常にまあ難しい、お互いにとってまあ難しい判断だったかなと思っています。はい、
そうですね、はい、なんかすごくこうプレーもそうですし人柄としてもこう愛された選手だったので、はい、またねファンの皆さんたちも寂しく思っていらっしゃるところあると思うんですが、まあ、次、ね
うん、
のプレーのところでもう佐藤選手のところは見ていきたいなっていうふうにファンとしては思って、うん、痛いな、うん、もしかないのかなというところ、
もう本当あれですよね、西井さん大変な位置ですね、まあ、いやだってさ西井さんがそのね言ったら、ね
まあ、できることならもういい選手でずっと残してきたし、ね、みんなと契約したいっていう ね
たくさんお金払ってね追ってもらってたらね、うん、以上いいんでしょうけど、ね、こればっかりはね、うん、
まあ今季が一番難しかったですね、そういう意味では、まあ、多分予算も、まあ、毎年、まあ、リーグ B2 の中で多分、トップレベルの、チーム予算でやらせてもらってたんですけども、まあ、正直大幅な削減もあってますし、はい、でその中でこう限られた中でどうチームを作っていくかっていうところではもう非常にまあ難しいし苦しい、シーズンというかオフシーズンでしたね。はい、はい、
まあ、本当に先ほどもおっしゃったようにこう若手が本当に今年は多くなるチームに なりそうなわけなんですけれども、はいはいはい、うん、そんな中ですね、ラジオネームうりぼうさんからは新しい選手やコーチが決まり新チームでの活動が始まりましたねと、佐藤選手がいないのは寂しいです。で今年のチームはどんな印象でしょうか。やはりディフェンス重視でいかれるんでしょうか。ダンクができる選手が多いからまた楽しみですねという質問も来ております。チームとしてはどう昨シーズンはディフェンスを中心にしたいというふうな話でした、はい、今シーズンはどうなんでしょう。
まあ、まずもちろんディフェンスというところは、去年の課題を踏まえて、まあ、非常にネラドレッドコーチのシステム難しかったところもありますので、はい、まあ、それを、シンプルにして、より、プレッシャーをかけれるようなディフェンスをやっていくことになると思います。その上で、まあ、ガードに外国人選手を取ったということが一番やっぱり、はいはい、ボルターズとしては、初年度以来のチャレンジ。
あれはそのどういった、はいのこうどういったところを期待してなんですか。
まあ、やっぱり石川選手ともう一人起点となるガードを、揃えることで相手には脅威になるというふうに思ってますと。彼はまあディフェンスもできる選手なので、まあ、石川選手、うん、柿内選手、まあ、ハリス選手で、まあ、前からプレッシャーをかけるような、そういったディフェンシブな戦い方にもなるかなと思っています。
ウリオットさんからはですね、はい、マーベル選手についてですがどんなプレーを期待されますか。まあ、ディフェンスにもって今ありましたけども、うんうん、あと石川選手との2ガード狙いっていうのもあるんでしょうか、うん、という質問です。
まあ、多分時間帯によってはあると思いますね。
石川2人がともにコートに立ってる時間、
はい、それもあると思います。
これはでも楽しみですよ
ね他のチームでもなかなかないですよね、ポイントガードに外国籍選手
ですね、中が少ないので、はい、
もうこれがハマったらもうとんでもないことになるでしょう、
ね。そうですね、まあ、1年目ラモント・ジョーンズというポイントガードの選手がいたんですけれども、まあ、日本人の、日本代表の選手クラスでもマッチアップできないぐらいのインパクトを与えた選手でした。なのでそれが、まあ、今回その選手よりサイズがある選手が来るので、まあ、非常に日本人相手の日本人選手にとっては厄介な扱いになるんじゃないかなと思いますね。はい、
それからマサオカムバックさんからはですね、チームは今季は去年とは違うところ、どんなところに力を入れられるんでしょうかというところもあります
が、
うん、
まあ、一番やっぱりガードのポジションに外国人選手を取ったこ と、
そこになることですね。
でインサイドはキカのサンバ選手で、まあ、そこで耐えてで、アドバンテージ取るところが多分去年までとは違うかなと思います。バスケット自体
ガラッとまた変わりそうですね、
はい、と思いますね。はい、
そこにまたヘッドコーチのバスケットがこう入っていくということで、ネナドブチニチェヘッドコーチは去年に続き2年目ということになるんですけど、一つ気になるのがまだ外国籍選手だったりヘッドコーチが日本に入ってこれていないっていう状態ですよね。 これどうなん
で、まあ、ネラドエットコーチはあの幸いにもというかニュージーランドの国籍を持っていますので、はい、まあ、日本国政府の見解としてはニュージーランド、オーストラリア、タイ、ベトナム4カ国が優先して入国をできるように動いてるみたいで、うん、今ネラドヘッドコーチは、実際ニュージーランドにもう移ってもらってます。なのでニュージーランド経由で入国できるところを今探してる状況ですね。まあ、他の外国籍選手はあの、まあ、B リーグとかが頑張ってくれてるので、はい、早く入国緩和できればなというふうに思ってます、はい、
ね、なんとかやっぱりみんな集まっての練習ができるできないじゃ大きいですもんね。それからラジオネームともさんからです、今日は西 GM のツイッター上で選手の練習風景が見られて嬉しかったですと。今後公開練習の見学などは予定されたりしてるんでしょうか。コロナの問題もあると思いますが、す、ね、遠くからでもいいので選手を生で見たいですと。
そうですね、まあ、なかなかコロナの影響でですねまた増えてきているのもあるので難しいんですけれども、まあ、例えば、ネットで配信したりとかいうのを、はい、まあ、8月頭ぐらいに、今企画してますので、まあ、そろそろ告知が出るかなと思ってます、はい、
ぜひ皆さん、はい、そういった嬉しい情報もですね楽しみに待ちたいなと思います、は
い、
まあ大変な時期すいませんね、
はい、いやいやい
や色々と答えていただいてい
やいやもうねそすごいお仕事ですね。
いやいやとんでもないです。いやすいませんなんか気使わしてすいません。
いやいやいやなんかこちらこそです来ていただいてすいませんありがとうございました。
すいませんありがとうございます。
今週は西井達郎ゼネラルマネージャーのご出演でした。